もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
56です。
56歳。結婚してます？
はい、今離婚します。
何年前ですか？
もう14、5年ですか。
14、5年前ね。
はい、
で、
はい、
今はそうするとお一人で暮らしてるんですか？
いや、あの、せがれそうです。
ご子息、何歳ですか？はい、息子さん。
息子26です。
26歳。
あと娘はいるんですけども、今一人で住んでます。
あ、そうですか。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？は
い、連帯保証人について聞きたいんですけども。
はい。あなたが連帯保証人になったの、なんかの？
いや、知らない間に連帯保証人になっちゃってたんですよ。
知らない間に連帯保証人になってたってのはどういうことですか？はいはい、
ですね、自分妹がいまして。
はい、妹が。
もう、何十年も会ってないんですよ。
はい。
で、なんか妹が、借家で借りてるらしいんですけども、
はい、
それを黙って出てっちゃったらしくて、で、大家さんがなんかその部屋を見に行った時に、
はい、
なんかもう中が広かったらしいんですよ。
はい、
で、リフォームするっていうんで、
はい、
もうリフォーム代の請求が僕に来てるんですね。
はい、
預金の約70万弱なんですよ。
それでそのまあ、あなたに妹さんがいてもう何十年も会わないっていうことも分かったんですが、はい、それで妹さんが家を借りてたっていうのも分かるんですが、はい、それと連帯保証人とはどこが関係あるんですか？
その大家さんからいきなり手紙が送られてきまして、
はい、
のところに、
はい、
でその連帯保証人の欄に僕の名前が書いてあったんです。
あで、まあ、ただ連帯保証人の名前が書いてあったってやっぱりハンコ実印の
参謀版が妹と同じ参謀版が全部押してあるんですよ。だから、なんですか、実印っていうのは一切ないんですね。
実印ではないんですね。
はい、参謀版です。
はい。
はい。
と、あなたはそれを知らなかったわけですね。
知らないですね。
まあそうですよね。何十年も会ってないんだから。
そうですね。
はい。
どこに住んでたかも知らないし。
はい。
で、その、大家さんなり、不動産からも、例えば連帯保証になるっていう電話ももらってないんで。
はい。
ないし、だから全然それが、わかんない間にそういう請求が来まして、
はい、
で今月末までに支払わないと法的処置を取りますとかっていう手紙が来たんですね。
う
ん、
それで、はい、連帯保証はいくらぐらいの？
70万弱です。
70万弱。
はい。
じゃああなたびっくりしたでしょうね。
そうですね。
だって何十年も会わない人のことを連帯保証になっていて、
そうですね、
今月中に払わないとっていうのが来れば、
はい
それで今日、そうすると今日のあなたの相談っていうのは、はい、ですか、こんな全く知らない話、
はいはい、
でしかも自分がハンコをしていないと、
ね、
実印をしていないと、
はい、
で
それを払わなきゃいけないのかな、
70万円を払わなきゃならないのかということですね。
はい、
はい、全くの素人から考えても、
はい、
全く知らないで半も自分が押してないで自分が名前も書いてなきゃ、はい、
そうです
でしょ、
払わなくていいんじゃないかなと、うん、思うんですけども、
だけどあなたは非常に驚いたということですね。
そうですね、いきなり来たもんで、
いきなり来たもんだね、
はい、電話も全然それ電話もないんですね。その大家さんからはただ手紙は2回来ただけで。
あ、手紙はあったの？
手紙出てきたんですよ、2回。1回目はだからなんか妹が出てってしまって、
あ、
連絡がつかないんで、
うん、
もしつかない場合はお兄さんの方に保証してもらいますというのが来まして、
はい、
で1週間ぐらい経ったら今度郵便の内容明細ですか。
あ、内容証明のね。
あ、内容証明ですか。それで送られてきまして、
うん、
その時金額が入って相手の口座番号が書いてありまして、今月末まで振り込まないと法的処置を取りますっていう連絡が来たんですね。はい、
だってね、最初の手紙言ったってそのもう何十年も会ってない、どこに住んでるかも知らない、
はい、
妹さんについての手紙でしょ。
そうですね、 その時にだから契約書が入ってたんですね。
ああ、どういう契約書だってもね。
はい、そうです。で、はい、自分が反抗しない、
このあなたとは長年会ってないって妹さんっていうのはどういう方だったんですか？
ちょっと中学時代からあまり何て言うんですか、そこが良くなくて。
中学時代から。
はい、
結構の年ですね。今何歳？
今僕と8つ違うんで48ですか。
あ、まだ48ですか。
はい、はい、
それで今独身なの？
なんか結構ごたごたしまして、なんか生活保護を受けてるらしいんですよ。
はい、結婚してないの？
子供います。
子供はいる。それで結婚は？
結婚はしてない。したとして別れちゃったと思うんですけども。
あ、結婚はして子供ができて別れた。
はい。
で、あなたは詳しい事情は分かってないのね。
分かってないです。はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、すいません。
はい、よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、それはまあお話の通りであれば身に覚えのないことでなんでそんなものを払わなきゃいけないんだっていうのは加藤先生のおっしゃる通りそんなことはあってはならないんだけれども、
はい、
ちょっと周りのことからお聞きしますね。
はい、
最初のお話聞いていたら、
はい、
妹とは何十年も会っていないと、住んでるところも知らなかったっておっしゃってたかな。
はいはい、
だけどなんか後の方で聞いたら電話で話したりはするんですっておっしゃってたじゃないですか。
年に何回かですね。たまに向こうから電話来るぐらいで。
で、だけど何十年も会ってないって言ってなんか最初聞くと音信不通っぽく聞こえてたんだけど。
音信不通ではないです。
ないんだよね。
はい。
で、音信不通じゃない。
会ってはいないですけども、うん、電話ではたまにこれこれたまになんか相談じゃないですけど。お金貸してくれたとかじゃないですけど、う
ん、
そういう話は。
なんでこんなこと聞くかっていうと、はい、身覚えないと言いながら、はい、なんか電話の中でね、
はい、
あ、いいよとか言っちゃってたりすると嫌だなと思ったりするので、
はい、その辺のこう、
周りを固めておきたいんだけど、
はい、そうではないですね。
うん、はい、で、他の人と話すときも、はい、いや、何十年も会ってないし、どこに住んでいるかも知らないって、パッと聞くと音信不通なのに、はい、その後に、いや、電話で年に何回か話しますと。言っちゃうとなんだか話いつも合わないって言われちゃうから、その辺はね、事実を正確に言った方がいいですよ。
あ、わかりました。
でその辺をね、あんまり最初大げさに言っちゃうと、なんだ知ってんじゃないかって言われちゃうから、例えば大家さんと話す時にもね、それ注意した方がいいと思いますよ。
あ、それ知ってます。
うん、それで通常そのまあ今その親族関係、前みたいに大家族じゃないし近い人がそばにいない人もいるから、借りる時に家をね、住むところを借りるときに保証人立ててくれって、はい、言われますよね、普通。
そうですね、はい、
で、そういうときに、親族の名前書いてもらうこともあるわけで、
はい、
で、いつもそばにいる人ばっかじゃないから、
はい、
まあ、電話で確認できれば一番いいんだけど、
はい、
よくあるのは、はい、印鑑証明出してくださいって言われるわけですよ、不動産屋さんに。
はい、自分もそうです。はい、
サインしてもらって、
はい、
ハンコついてもらって、
はい、
でその印鑑証明実印をついてもらって押してくれれば、はい、それで間違いなく連帯保証人になってくれたという証拠になるから、
はいはい、
それを出してくださいって、まあ、それ、はい、あなたもきっと経験あるような気がするんだけど、
あります、
はい、ね、常識的にはそういうこと多いですよね。
はいはい、
で逆に言うと私が心配しているのは、はい、何かの時にそういう、はい、なんか、まあ、さっき聞くと同じハンコだって言ってたから向こう、はい、妹さんとそんなことないと思うんだけれども、
はい、
なんか頼まれて印鑑証明渡したりしたことはないですか？
ないです。
それは全然ない。
はい、ないです。
で、送ってきた契約書に押してあるのも、あなたのハンコではないんだよね。はい、
じゃなくて、妹と同じ三文版が全部押してあるんです。
妹と同じ三文版というと、普通連帯保証人のハンコとしては、不動産屋さんがいたら認めないけどね。
でも。
これ同じじゃないかって言われちゃいますよね。
同じのが押して
ある。同じのが押してある。で、はい、そうすると、これは請求してきてる大家さんの方に分が悪いと思うんですけど、
はい、
弁護士的にはまずそういうところを確認をして、身に覚えはないけど何かの時に、はい、印鑑証明を渡して印鑑貸したことがあるなんていうと、
はい、
こっちの印鑑が押してあって、
はい、
印鑑証明まで向こうが持ってると、
はい、
そんな身に覚えがないって言うんだけど、なんでこんな実印が押してあって印鑑証明がついてるんだって言われちゃうので、
はい、で自分の名前が書いてあるとこあるんですけども、
うん、
そこに印って書いてあるとこあるんですけども、うん、そこには何も押してないんですよ。
あ、そこには押してないんですか。
でもう一個上になんか自分の名前が2つ書いてあって、
はい、
1個の方は自分の住所と電話番号と名前が書いてありまして、はいはい、それが俺と妹と同じハンコが押してある、
うん、それはだからあなたにとって有利な話で
3問番 で、うん、でもう一個がまた俺の名前が書いてあって、そこには何もハンコが押してないんですね、
うん、なんで2箇所にあなたの名前が書いてあるの。
実印多分押すようになってると思うんですけども、何ですか、連帯保証人として認めますみたいなことを、
でそれはだから連帯保証人がサインしてハンコを押すとこで、普通それがあればいいんだけど、もう一箇所っていうのは意味がよくわからないんですけどね。
一つあるんですけども、片っぽはなんか働いてるとこだとかそのようなことが書いてあったんだ。
なるほど。
で最後に連帯保証人としてどうのこうのって書いてあって、そこにはハンコがないんですよ。
サインもない。
あ、自分のサインがだからあるんですけども、自分が書いたサインじゃなくて、
うん、どうもだから連帯保証人のとこはハンコはないっていうことのようなので、
はい、
それだけでもその家主さんに不利そうだし、 あともう一つは、はい、お聞きしたかったのは、
はい、
サインって要するに欧米だとハンコなんかなくて、ヨーロッパの人たちはサインで全部済ませるじゃないですか、
はい
でまあ、サインの方が真似しにくいって話もあるぐらいで、
まるっきり妹が書いた妹の名前が書いてあって同じ字なんですよ、
う
ん、
あなたのサインと全然違う？
違います、同じ字で妹が書いたのと同じ字で書いてあるんです。
あ、そうするとそのサインも、はい、あなたは自分の名前書いたのはもちろんいろんなところにいっぱいあると思うんだけど、それ全然違う、は
い、全然違います、うん、女の子が書いてるの違います、
うん、で、はい、ハンコもあなたのもんだという証明はないし、まして妹さんのハンコだし、
はい、
それからサインも妹さんと同じ字で書いてあるんだとしたら、
そうです、
あなたは身に覚えがないっていうことの裏付けは、
はい、
かなりちゃんと取れると思うので、
はい、
そこの心配はなさそうですね。
あ、そうですか。
ちょっといろいろ細かく聞いたのは、はい、あなたの心配なくなるために細かく聞いてるんで、
はい、
と犯行の部分も印鑑証明も大丈夫だし、印鑑証明もないし、
はい、
そもそもサインも違うと、しかも連帯保証人欄には犯行も押してない、
はい、押してない
っていうことになると、その、はい、賃貸借契約書の連帯保証人としてね、
はい、
あなたが連帯保証人になったっていう、まあ、証明が向こうが証明しなきゃいけないんですよ、請求する側が、はい、でそれを証明するための材料はかなり欠けているので、本当にあんまり心配する必要はないと思います。
で
ポイントは、は
い、
そもそも契約書のコピーが来てるわけだから、
来てます、
はい、私そもそも連帯保証人欄に私の名前書いてないじゃないですか、書いてあるのか、
はい、あ、書いてあってハンコがない、
ハンコがないじゃないですかってのが一つですよね、
はい、
でサインだけあるけど、サインはこれ上 の, 借りてた妹本人の字と同じじゃないですかと、
はい、それはこれは手紙で書いて送ったんですよ、
う
ん、
でそれから私のサインと全然違いますよ、
はい、
っていうことで、私はそちらと話したこともないし、確認を受けたこともないです、全く身に覚えもないことですっていうことをちゃんと整理してね、
はい
はい、書いて、私は連帯保証なんかした覚えがないので、
はい、
払うつもりはありませんということを、
はい、
ちゃんと今言ったようなことを整理してね、具体的に、
はい、
こういうわけであなたの言ってる根拠はないでしょうと、私もそんな記憶は全くないし、やった経験はないし、実際書いてあるサインやハンコやも違うし、はい、印鑑証明だってそちら持ってないだろうし、はい、私が連帯保証人だと言っている根拠は何もないから、
はい、
全く不当な請求ですよと、はい、私は連帯保証人ではないので払えませんと、
はい
は
い、
はっきり言った方がいいです。
あ、わかりました。
なんかそういうことを言ったら払うんじゃないかと思って分かって言ってきてる可能性強いですよね。
そうですね、はい、
だって見たら分かるんだもん、
はい、
それが例えば妹さんがいかにもな形を作っていて、
はい、
で違うハンコかなんかを押してたりすると、
はい、
で誰か別の人に書かせたりしてね。
あ、そうそう、一応一緒なんで、
はい、でいかにも体裁ができていると、
はい、
本当かと思っている人もいるかもしれないけど、
ね、はい、
あなたのお話聞く限り、その契約書の体裁から見る限り、はい、いかにも違うじゃないですか、
はいはい、自分が見てもなんか全然、うん、
だからそれをちゃんと言って、私もそんなことはしてないんで、はい、あなたの請求は全く理由がないと、
はい、
だから絶対払いませんっていうのをはっきりさせるといいと思います、
はい、
そしたらもう行ってこない可能性はありますから。
わかりました、
うん、はい、いいですかね、
はい、手紙かなんかで送った方がいいですか、
うん、手紙で送った方がいい、
はい、
出したっていう証明を後でしたいと思うんだったら、内容証明にしておいていいと思います。
わ、はい、かりました、
よろしいですか、ね、
ありがとうございます、どうもありがとうございます、
よろしいですか、
あ、ありがとうございます、
あなたは全部しっかり生きてるね、
はい、そうなんかあれにする
わ、うん、はい、なんかね、自己蔑視してる人は不当な請求にね、
はい、
払ってしまうような人もいるんですよ、世の中に、
はい、
なんかそのだからそういうような人でないっていうことがあなたは分かったからね、
あ、分かりました、
坂井先生のおっしゃる通りにしてください、はい、はい、どうも失礼します、
どうもありがとうございました、失礼します。
自己卑下する人は不当な請求に怯えてしまいます。